教会の暦は受難節を迎えています。今年のイースターは4月20日です。イースターに先立つ2回の礼拝を主の受難を覚えて捧げたいと思います。読んだところはヨハネによる福音書の8章1節以下です。本文の方を見てまいりましょう。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。で、場所は神殿の境内です。時刻は早朝。小鳥が鳴いていたかもしれません。人は多くなかったはずです。正常な境内に信仰熱心な人たちが何人かいた。で、そこへイエスが入ってきたんです。人々は当たり前のように集まりました。イエスは集まった人々の前に座って教えを語り始めた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。早朝の境内です。静かで清らかなものがあったでしょう。向こうの方から殺気立った人々がやってくる。で、真ん中には腕をつかまれた女がいます。放心したありさまでふらふらと歩いてくる。で、この女は姦通の現場で捕らえられたと言います。姦通の現場で捕らえられた、いつのことでしょう。たった今起きたことなのか、昨日の出来事なのか、いずれにしても捕らえられてから長い時間は経っていなかったはずです。イエスの前に引きずり出されてやってきた。当時の律法の掟に従えば、姦通の罪は死罪にあたるものでした。女は重罪を犯して捕らえられた人です。で、この女を引っ張ってきて宗教指導者たちは問うんです。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。あなたはどうお考えになりますか。これは罠です。イエスに差し向けた罠。イエスがここで石を投げよと答えると、日頃説いている愛の教えに反することになります。矛盾している。では仮に許してやれ言ったとすれば、モーセの律法に背くことになります。神に背くことになってしまう。しかりと言っても否と言っても罠に陥る仕組みです。で、さあイエスよ、あなたはどう考える。答えてもらいたい。信仰の指導者たちは問い詰めるわけです。で、ところが返事をしないんです。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。妙なことを始めました。まるで子供のようです。背中を丸めて地面に何かものを書き始めた。で、問うているのは律法学者やファリサイ派の人々です。で、彼らは当時の世の中で指導的な立場にある人たちです。権威を持っていました。身分立場のある人たちです。彼らが問うているのに正面から無視されています。 腹が立ったでしょう。指導者たちはしつこく問い続けました。やがてイエスが身を起こします。一言言いました。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。再び伏向いて地面に物を書き始めます。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。貫通の現場で捕らえられた女を神殿の境内まで連行してきたんです。で、おのれイエスよと一泡吹かせてやる。魂胆があってのことです。律法学者やファリサイ派の人たちは本来はこういうことをする人たちではありません。極めて真面目で信仰熱心な人たちです。イエスに対して腹を据えかれるような反感を抱いていました。高ぶる心で罠を仕掛けにやってきた。で、その彼らにイエスは一言言ったんです。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げたらいい。シーンとしてしまいました。まるで水を浴びせられたありさまです。イエスの一言によって一度心を疲れて言葉が出なくなってしまった。年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、こうあります。思い出したんです。イエスの一言にトンと胸を突かれて、これまでの日々をふっと思い返してしまった。そこには犯してきた罪があった。神と人とに背く数々があった。寄ってたかって姦通の女を引っ張り出してきたんです。イエスを訴えるために。自分たちのやっている愚かさに恥ずかしくなったのかもしれません。誰も何も言わなかった。言葉がなかった。そして一人去り二人去り、イエスの前を離れていった。で、とうとう境内にはイエスと女の二人だけが残ったと言います。イエスは身を起こして言われた。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。イエスの問いかけに女は答えます。主よ、誰も。絞り出すような震えるような声であったでしょう。主よ、誰も。これだけを答えました。気になることが一つあるんです。主イエスはうつむいて何か書いていた。地面に物を書いていた。さて、イエスは何を書いていたんだろうか。無慈悲、傲慢、不遜、罪のありさまを書いていたんだ。こう考える人がいます。そうかもしれない。けれども、本当のところは分かりません。さて、何を書いていたんだろうか、気になるところですが、大事なのはそこではないと思います。出来事の中心点は、イエスが顔を伏せていたことです。地面に向かってものを書いていたっていうんですから、顔を伏せていたわけです。つまり、イエスは女性を見なかったってことです。貫通の現場で捕らえられた。 女の人はどんな格好をしていたんでしょうか。およそ直視するのには耐え難いありさまであったはずです。醜悪極まりない。律法学者たちは平気なんです。だから連れてくることができた。なぜ平気なんだろうか。彼女を人間扱いしていないからです。みだらな女よ。イエスを訴える口実にしよう。人間扱いしてないから、境内まで引っ張ってくることができたんです。女性はいい人ではありません。してはいけないことをしたんです。姦淫の罪というんですから、亭主がいたんでしょう。家庭があった。ぶっ壊しです。けれども、なんでこんなことをしたんだろうか。幸せな人が不倫をするとは思えません。相手はどこに行ったんだろうか。命がけの不倫をして男には逃げられました。みだらな女よ、罪人よ。このように考えて心を遮断することは簡単でしょう。多くの人がそうします。しかしイエスはこれをしないんです。この女性を一人の人として扱っている。だから女の人の醜悪なありさまに対して目を伏せた。境内に人がいなくなります。するとイエスは身を起こして言われた。身を起こすんです。で、今度は顔を上げます。女性を見るんです。で、彼女の姿形を見ているのではありません。女の人は罪と絶望の中にいます。孤独の中にいます。この出来事の中で女性が語った言葉は「主よ誰も」、「主よ誰も」、この一言だけです。もはやこの一言しか語れないんです。心は固まってしまった。固まるというか、ひび割れてしまった。言葉がもうなかった。で、この女性の心を受け止めるっていうことです。見るに耐えない醜悪なありさま、目を伏せます。見られたくない。だけど囚人の前にさらされている。イエスはその姿から目を伏せます。そして孤独で罪の中で絶望の中にいる一人の女、この人の心をしっかりと見て受け止めるんです。イエスがしたことはこういうことです。女が「主よ誰も」と言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。許しの言葉が告げられます。主イエスは女の罪を許すんです。で、これから先この女の人はどうなったんだろうか。このようになりました。これを言うことはできません。わからないんです。けれども彼女は罪を許されました。十字架について人間の罪を償ったお方の言葉だから、この許しは本物です。で、同時にこの女性の行く先は茨の道です。どこに行ってもつらい現実しか待っていない。で、そもそも帰る先があるかどうかさえ分かんないんです。けれどもその中で この女の人には許しが与えられた。もし女の人に許しが与えられなかったら、この女性は絶望しかなくなってしまいます。絶望を抱えて生き続けなければならなくなってしまう。けれども、ここでこの女の人は確かに許されたんです。自分の惨めで辛く苦しい心、孤独な心、罪と汚れに染まってしまった心でしょう。それを受け止めてくれる人がいた。そして責めないで、一つも責めないで許してくれた。もうそんなことするな、言ってくれる人がいた。女の人はこれから先もつらい道を歩くんです。けれども、その中に一点の光が灯された。絶望の闇は暗い。けれども、灯された光が暗さに飲み込まれるってことはありません。闇はいくら濃くても一点の光を飲み込むことはできない。闇の濃さが深ければ深いほど、小さな明かりは輝きを増していきます。救いっていうことを申します。救いっていうのはこういうことなんだと思います。誰一人味方がいないんです。悪いことしたからです。辛い人生があって、罪を犯して、そして誰一人味方がいなかった。しかし、その私にキリストが味方になってくれるんです。このお方がいい私じゃないんです。ダメな私を許して愛し続けているんです。これが救いです。一つ注意したいんです。救いの明かりが灯った。絶望の現実の中に、彼女の心の中に救いの明かりが灯った。このように考えたくなります。確かにそうなんです。心の中にイエスの許し、愛の明かりが灯った。そして人は心に灯った救いの明かりを自分で吹き消すことがあります。せっかく灯ったんです。イエスが愛し許してくださっている。心に灯ったその救いの明かりを自分で吹き消すんです。私はダメな人間だ、罪深い、今までしてきたこと救われるはずがないではないか。シュエスは許したんです。シュエスは愛したんです。だけど、それを自分で跳ね返す、受け取らないで跳ね返すんです。これが灯された明かりを吹き消すことです。私たちどうでしょうか。幸いの数を数えるよりも、アンハッピーな出来事を数えて、いいこと少なかったんだ、何かこう自分の不幸の中にうずくまりたくなる、こんなことがあると思います。救いを前にして、救われない救われない、 繰り返すことがある。確かに救われないんでしょう。そしてキリストの救いを妨げているのは私自身なんです。心の中に灯った救いの明かり、これ当てにならないんです。当てにならないんです。なぜならそれは自分で吹き消すことができるからです。心の中に灯った明かりを見るのではないんです。ある時それは輝くのかもしれない。そしてある時は自分で吹き消してしまう。そうじゃない。聖書が言ってるのはそういうことじゃない。自分の中に灯っている、あるいは見えなくなっている救いの明かりを他の身にするのではなくて、キリストの愛と許しの中に身を置くんです。私の心の中を見て救われてるとか救われてないとかそういうことではなくて、私のいいも悪いも知っておられるお方、なおその私を大事にしているんです。イエスはこの女性を、あなたのことを、あなたがどう思うかっていうことは二の次なんです。キリストがあなたを知って、いいも悪いも知って、あなたを許して愛しているんです。聖書が告げる救いは、そのキリストの愛と許しの中にあなた自身を置くことです。心の中に灯った救いの明かり、福音が分かってるとか分かってないとか、信じているとか信じていないとか、もろもろ抱いている私をそのままキリストの愛と許しの中に置くんです。キリストの愛と許しの中に自分自身を置くんだ。具体的には何を言うのか。礼拝に出ることです。礼拝を捧げることです。今私たちがしているようにです。礼拝って何をすることなんでしょう。主イエスは十字架を前にした時、弟子たちと共に最後の晩餐を囲みます。で、礼拝っていうのはあの席にあなたが座ることです。あの席の繰り返しが礼拝です。最後の晩餐で弟子たちはイエスの言葉を聞きます。イエスが裂いたパンを食べます。そしてこのお方に心を開いたんです。弟子たちは礼拝っていうのはあの最後の食卓、主の晩餐にペトロやヨハネと一緒にように私たちも座ることです。そして聖書を通して語られるキリストの言葉を聞くんです。聖餐という形で分かたれるキリストのパンを食べる。いいも悪いもそのままに信頼を持ってキリストに心を開くことです。これが礼拝でしていることです。このようにしてキリストの前に出て、この方の言葉を聞き、パンを食べ、信頼を持ってこの方に心を開く、これが主の愛と許しの中に自分自身を置くっていうことです。キリストの光の中に自分自身を置くんです。 これを続けるんです。で、これを続けると心の中の明かりっていうのが消えていくんです。灯っていた心の明かりが消えてなくなります。キリストの愛と許しの中にいることで、あなた自身が光になるからです。私たちはここに招かれているんです。大きな罪を犯した女性、それ自体いいことではない。辛いこと、良くないこと、苦しいこと、破滅的なことです。しかしイエスと出会った、許しが与えられた。突っ込んで考えれば、この女性はここから彼女自身が光になるように招かれているんです。私たちもそうです。心の中に光が灯ったと言って喜ぶのではなくて、さらに大きく、私たちがキリストの中に、愛と許しの中に身を置くことによって、私たち自身が、あなた自身が救いの光になっていく。私たちはここに招かれているんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、罪を犯す私たちです。そして救いを求めつつ、救いの明かりを吹き消す私たちです。良いも悪いもそのままに、キリストの前に出ることができるように導いてください。主を心から礼拝するものとさせてください。この時、私たち自身が救いの光を放つものに変えられてゆきます。どうぞ私たちを変えてください。そして生けるキリストと共に、神なるあなたの愛と許しの中を歩み続けていくことができますように、さらには隣人を、この世の現実を照らしていく私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。